皆さんおはようございます、今日はですね、前回に続いて、第一コリント、1章の26から、31節ということになります。声の方は今マイク入れましたけど大丈夫でしょうか。音量で調整していただけると大丈夫ですので、よろしいですか。はいはい。今までのこの流れをですね、ちょっとこう見て、いきたいと思うんですけれども、皆さんご存知のように、コリント教会にはいろんなこう課題があったんですね。まあ、これからこうどんどん進むにつれて、教会におけるですね、課題あるいは問題とでも言いましょうかね、まあ、そういうものが分かってくるわけですけれども、この一章から出てくる中では、グループによる党派間の争いっていうのがあったんですね。各こうグループを作って、そして、それぞれ自分たちが優れているんだというようなことを、まあ、競い合っていた、そういう教会の雰囲気が、あるいはそういう流れがありました。で、その背景にあったのは何かっていうとですね、それはコリント教会の、方々がですね、全てとは言いませんけれども、多くの場合キリストの知恵に生きるっていうことではなくて、この世の知恵を重視するっていうことですね。そういう流れがあったわけですね。ですから知的なそのものがより増してくると、自分たちの方が正しいとかね、あるいは立派であるとか、あるいは優れているんだと、そしてそういう価値観で神に近づこうとしていったわけですね。で、ここにやっぱりこう当時の、コリント教会の問題があった、のでありまして、パウロはですね、十字架のこの言葉、イエス・キリストの御業というものを大事にして、そしてこの世の知恵に生きるんじゃなくて、それは主に召された人にこそ、キリストこそ神の力であり神の知恵なんだから、そのように生きなさいということをパウロはきっちりここで進めているわけですね。まあ、そういうことで、今日はいよいよ26節まで来ました。ちょっと読んでみたいと思いますね。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。今までこうパウロが言ってきた、ことを今度は、コリントの兄弟たち、あなた方自分たちがイエス様を信じて救われた時のことをもう一回考えてみてよということで、きっちり言ってるんですね。それがあなた方の召しのこと、まあ召しっていうのはこう神様に呼び出されて導かれてくるっていうことでありますけれども、全てが神が主導権を持ってその人を導かれたんだということを、まあ、言っているわけですね。で、なんて言ってるかっていうと、ずっと書いてあるんです。それがこの世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くありません。これはコリント教会の人たちの、ことを言ってるんです。コリント教会の当時の人々は、確かにこの世の知者もいたりはいたんですよね。あるいは権力者もいたことでしょう。身分の高い、地位の高い、高貴な人たちもいたかもしれません。でもそれは多くはないって言ってるんですね。ほとんどの場合、それはこの世の人間的なこの基準や評価で言うと賢いというレベルではないということですね。まあ、ごくごく普通だということですよ。まあ、私たちと同じようだということなんですね。あるいは地域の有力者でもないし、普通の庶民ではないんですかということを言ってるわけですね。あるいは、ここにありますように権力者、身分の高い、そういう人ではなくて普通の人だということを言っているわけです。コリント教会の人たちってそういう人が多かったわけですね。で、これは私たち今の教会にも当てはまることですね。普通の人を神様は選ばれる、 まあ、そういうことが多いですね。特別に指導的な立場の人も選ばれるということは、これは当然ありますからね。それはそれで主のなさる一方的な召しですから、それは主が主導権を持ってその人を導いておられるということになりますので、そのことが大事なことですね。で、27節に込んでいくと、しかしってある。しかしってありますから、これは逆のことを今度言ってるわけですね。そういうふうにして身分の高い人も多くないし、この世の知者も多くはないし、権力者も多くないんだ。しかし神は知恵あるものを辱しめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを辱しめるためにこの世の弱いものを選ばれた。面白いですね、こういう言い方。あえてですね、神様はこの世のですね、世の知恵を誇る人たちが恥ずかしめられるために、あえてこの世の中的には愚かだと言われるようなレベルの人たち、まあこれ愚かというよりもごく普通なわけですけれども、そういう人たち、コリント教会の人たちってそういう人が大半だったわけです。で、私たちもそうなんですよね。まあそういうものをこう選んだ言うんですね。あるいはこの世の強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれた。これが神の技、神の知恵を表すことにつながってくるわけであります。これはもう私たちも同じことになってきます。で、それだけイエス・キリストの力が信仰者のうちに働いて発揮されると、人は変えられて、主の力に満ち溢れるんですね。そうするとどうなるかっていうと、結果的にはこの世の知恵ある者たちが恥ずかしめられる、あるいはこの世の強い人たちが恥ずかしめられる。それはその人の、技ではなくて、その人のうち、クリスチャンのうちに働くイエス・キリストの力によって溢れるために、この世の中の人が恥ずかしめられる。こういうパターンになっていくんだよっていう。当時のコリント教会、本当に小さな弱小教会ですね。あるいはこの時代にも、まあヨーロッパにほとんど教会ない時代ですよ。あるいは日本においても今同じように教会の存在って非常に小さいですよね。50年も教会の働きをね、している教会がありました。でもね、最近、あれ、ここってキリスト教会だったんですかっていうふうに言われる教会があったのを、この間私も初めて、聞いたりしますね。ある北関東の教会のことでありますけど、ここに教会あること知らなかった。50年やってですよ。それ現実にあるんですね。日本の教会ってのはそれだけクリスチャンの力が弱いんです。そしてそれだけ世の中に出ていってないんですね。ですからクリスチャンが証ししてないので、教会の存在そのものを知られていないという、非常に悲しい現実がそこにあるんですけれども、まあ幸い本庄教会の場合はここにキリスト教会がある、イカコに教会があるっていうのが分かってますから、大丈夫なんですけどね。でもそれは私たちの証にかかってるわけですよ。街道はあっても、中身が私たちですから、私たちがそれぞれ主にあって本当にキリストの力に満たされて、知恵に満たされて、弱いもの、愚かなものだけど、この世の強い人たちが恥ずかしめられるような生き方をしていないとインパクトありませんねっていうことです。パウロははっきりこう言ってるわけですね。はい、まあそういうことになります。ところがですよ、ところがコリント教会はどうだったんでしょうか。コリント教会は悲しいですね。これ読んでても悲しくなりますよね。いろんなこう現実、教会の現実を読んでいても悲しくなるわけですね。で、どういうふうにこう言ってたので悲しいかと言いますとですね、それはこの世の知恵があれば神に喜ばれると思い違いをしてたの。だからこの世の知恵を求めて競い合ってたんですよ。人間的な知恵とか、人間的な知恵から来る立派と思われることとか、まあそういうことをこう上へ上へとこう上っていくような上昇志向を持っていくこと、それが神に喜ばれる正義の立場だと思ってた。で、この世の知恵も大事なんですよ。でもこの世の知恵に頼って生きて、この世の知恵を多く持ち込むと、このキリスト教会の中では様々な 混乱が起きますよね。で、そこから出てくるのはどういう混乱かっていうとね、この世の知恵の追求を教会の中にどんどん持ち込んで、それを入れていくとですね、出てくるのは人との比較なんですね。皆さん世の中出ていくとどうですか？比較してるでしょ？あるいは比較されるでしょ？ A さんと比較すると B さんダメだよねとか、 B さんと比較すると C さん全然変だよねとか、いろいろ比較されるじゃないですか。もうどんどんどんどん比較する人は上から目線だからいいんだけど、比較される人はたまったもんじゃないんですよね。いつも比較なんだ。で、教会の中で皆さん比較されてたらどうですか？この世の知恵が基準になると、それは比較するんですよ。この牧師よりもこっちの牧師がいいよねとか、スラッとしてるしハンサムだし説教も上手だしとか、学位も取ってるしとか、留学してるしとかね、いろんな基準が教会の中に入ってくるんですよ。そうするとこの世の中の知恵が入ってきて、キリスト教会が本質的なものでなくなってくる、こういう恐れがあるんですね。コリント教会はそういうことで、この世の知恵というものを求めて、上へ上へとこう上昇思考を持っていくわけで、でそれが神に喜ばれる正義だと思っていたから問題が大きくなってくるわけですね。で、今言ったようなこの人から人との比較ね、で、自分が優れている、あるいは優越感、あるいは自分が劣っているので劣等感ね、こういう優越感とか劣等感、教会にはこれは必要ないんですね。本当にこれは極力避けていく必要がある。なぜか、それは神のなさる技は逆ですから。イエス・キリストをこの地上に送って、イエス様はどうなったんですか？イエス様は天におられた方でしょ。イエス様は上へ上へ上昇しか持ってました。上行ったらどうするんですか？人いないですよ。だから、ね、イエス様は下へ下へ降りてこられたんでしょ。そして人間となられたんでしょ。私たちと同じような人間の形を持って来られて、下に来られた。で、イエス様は王様という立場ですか？本来王様ですよ。主権者ですよ。預言者、すべてのものを持っておられる神ですよ。でもイエス様は下へ下へと降りてこられて、人間社会の中にあっても底辺の立場に来られたわけでしょ。そしてイエス・キリストは最も低い立場にあって、低い人と友達になって低い人を導いていくんですよね。で、その人たちが神の力によって、神の知恵によって変えられて、本当に世の中がやがて変えられていったわけでしょ。これが神の知恵であり、神のなされた技なの。だからイエス様は本当にもっともっと低くなられた。人の心と逆方向、これが神の御心だったね。だから私たちも本当にキリストにあって謙遜にですね、低く低くなるってことは必要でしょ。ただ言葉だけね、よく言うでしょ、日本人、私は何もできませんとか、あれ嘘ですからね。できるのに言ってるだけで、それ謙遜じゃないんですよ。本当の謙遜っていうのは、私は何もできない愚かなものなんだけど、キリストの力によってできることをさせていただきますっていうのが本当の謙遜なんですよね。そういう意味でイエス様をこう見上げていくということは大事なことです。で、日本のキリスト教会見るとどうでしょうかね。まあ、私のこう小さな視野だけで言うと、あまりにもこう知的な方向に偏りすぎてはいないかなと思うんですね。人の中身を見ないで、例えばもう海外に留学して学位を取ったらもうそれでもてはやされるとかね、先生素晴らしいとかね、まあ、素晴らしいから素晴らしいんだけど、でもそれしか見ないで全部こう丸めて言ってしまうという、無条件で受け入れてしまうという、そういう傾向がありますね。それはより知的な方向にあまりにも傾いていくということです。知的な学問的な理解はこれは大事ですよ。これ否定することはありません。もっともっと聖書をバランスよく知って、そして本当にキリストにある生き方をいろんな面で私たちは調べながら確認していく必要はありますね。それとともに必要なことは、それは愛の実践なんですよね。そしてキリストにある行動なんですよ。それしないでただ学問的に頼りすぎて、そして教会形成を成していようというね、そういう面が少し強いのかなっていう、まあ、ことを感じる時があります。 そのゆえにですね、牧師はより専門的な職業でしょ。専門的なこう学問的なものを持っていないとならないという、より専門的な職業となります。で、牧師は職業じゃないですからね、言ってきますけど、牧師は職業じゃないんです。これは賜物なの。賜物で立てられて、そして皆さんと共に歩む存在ですから、職業。ただ、あえて職業欄に書く場合は無職と書けないので、あえて私も牧師とは書きますけどね、基本的にはそれ違うんですからね。そういうことをしっかり覚えていく必要ですね。あるいは専門的な言葉、何かここでね、難しいこう専門的な言葉をね使ったりとか、あるいはこう知的なことを追い求めるような、まあそういうものでこう牧師が説教に寄ったりするんですよね。牧師も説教に寄るんですよ。お酒には酔わないけど、まあお酒に酔う牧師さんも中にいるんだけど、説教に酔うってことなんで、それは何か神学的なすごい言葉を使ったりとかね、分かんないような言葉で全部こう話していって、最後何言ってんだか全く分かんないという、まあそんなことで牧師も酔うことがありますけど、それは避けなければなりません。で、ちょっと戻りますとですね、あまりにもですね専門的になると、主にある兄弟姉妹が宣教する賜物を持つ兄弟姉妹が教会で証しをしたりできなくなっちゃうんですね。うちの教会ではこう証しする時間があります。今おばさんがね、証しするして昨日の何ですか、健康に介護に関することですか、まあ健康授業とかね、そういうことをこうお話してくれましたけど、そういうこういろんなこと、あるいは聖書のね、メッセージとかね、健全な説教とか、もっともっとしてもいいんですよ。ここでしてもいいんです。ここは聖なる講壇だから牧師以外登れないなんてことありませんからね。いつの間にかそういうふうに教えられてきちゃうんですけど、そういうことありませんので、私は別に下で話してもいいわけですから、それはどちらでもいいんですね。まあそういうことでですね、あまりにもこう専門的になりすぎて、皆さんが宣教したりするのを妨げてしまう、そういう結果にもなってしまうんですね。語る賜物のある、御言葉を解き明かす賜物のある人はぜひこれからも少しずつですね、証しをしたりショートメッセージしてください。そうすると私がものすごく助かりますから、いろんな面で本当なんですよこれ。まあ私はもちろん毎週説教すること全然問題ないんですけれども、いろんな時間的な面でも助かりますし、他の方が証しをするとまた様々な面で教えられますから、ぜひ私でない人が2人3人と証しをしたり、ショートメッセージしてね、行く人が多くなるといいですね。まあ、そういうことで、あまりにもこう知的に偏る、しすぎないということは非常に大事なことであります。説教はあるいは宣教は、牧師の専売特許ではありませんので、ここにですね、私たちが陥りやすい知的重視の罠があるんですね。まあ、そういうことでぜひこの辺のことは考えていきたいと思うんです。そして今までの教会の歩みを大事にしながらも、新約聖書の原点に立ち返っていく必要があると思うんですね。まあそういうことでぜひ私もこう説教させていただきたい、あるいはショートメッセージ、あるいは証しをもっとしたいという方は教会の中でですね、短いこう何回か のクラスを設けてね、訓練講座を開きますから、希望があれば訓練講座、そして聖書の話をこういうふうにこう証しした方がいいって。で、柳町さんもそれはちゃんと進学校で勉強してきたんですよね。だから柳町さんの資料も後ろにちゃんと置いてあるんですよ。だからそういうのをこう一緒に学んだりとかね、そういうことも必要なんです。ぜひぜひそういうことで皆さんが持っている主から受けた賜物が十分に発揮されて、そして神の知恵と御霊の力によって証しをする人、ショートメッセージをする人、宣教する人が多く起こされることを望んでいます。ぜひ真剣に考えてください。そして28と29ですね。これは27節の続きとして続いてるんですね。またって書いてあるでしょ。またこの世の取りに足りないものや見下されているものを神が選ばれたって。ほら、神様はこの初代の教会を選んだ、コリント教会を選んだ、そして救いを受ける人を選んだのはこの世の取るに足りないものだ。まあ、私たちもそうですよね。あるいは見下されているもの、 職業的な面とかね、教養的な面とか学問的な面とかいろんな面があったのかもしれません。そういう形で見下されているものは神はあえて選ぶんですね。そして神の力が働くときに、この世の知恵ある人たちがもう腰抜かすようないい働きしちゃうわけでしょ。それが主のお考えになっている知恵であり技なんですね。あるいは何て書いてあるんですか、ここですなわちってありますからね、28節の全般のことをこれはもう一回言ってるんですね。すなわちこうだよ、あるものをないもののようにするため無に等しいものを選ばれたんだということですね。このあるものをないようにするっていうことはちょっと説明しないとよくわからないので説明しますね。英語で見たりこう何て書いてあるかね、見るとよくわかると思いますよ。他の訳で見るとこれ意味わかりますから。これね、あるすなわちあるものをないもののようにする、ない、ようにするもののようにするっていうのはね、ここであるものっていうのはね、これは知恵あるものとかあるいは強いものなんですよ。いわゆるこの世の知恵、この世的に強いものっていうのがここで言うあるものっていう言葉の意味なんですよ。これはそういう意味になってくるんです。これ調べていくとね、有力な人々っていう意味なんです。これはその人たちがないもののようにするっていうのはね、その持ってる人たちの知恵とか力が役に立たないようにするっていう意味なんです。これはで、そういうことをするために無に等しいコリントの人たち、あなた方選んだんだよ、パウロは言ってるんですね。ここでちょっとさらに注意しなければならないことは、無に等しいものってありますよね。でこの言葉の意味は、本来の意味はね、無に等しいものって言ったら皆さんどういうふうに思いますか。祈りで言うでしょ、謙遜に思ってる人もいれば、ただ言葉だけで言う人もいるよね。それは私のような無に等しい愚かなものを選んでくださって神様感謝しますとか言うじゃないですか。それは本当の意味で謙遜で言ってるのか、あるいは言葉だけでね謙遜で言ってるのか、それは分かりません。私はでもよく言っちゃうんですね。私たち無に等しきような等しいものね。で無に等しいものっていうのは無じゃないんですよね。あるんですよね。ゼロじゃないわけでしょ。でもここで言っているちょっと誤解しやすいんですけど、言葉の意味は無に等しいものっていうのはね、これはゼロなんですよ。 0.01 じゃないんです。これは無に等しいものっていうのはここで言っている本来の聖書の言葉からいくとゼロなんですよね。まあ英語ではその辺なんて書いてあるか分かりませんけど、ゼロなんです。でも神様はゼロから有を作るお方でしょ。無から有を作り出すお方なんですね。まあ、そういうことでパウロはここで無に等しいもの、それはないものなんだということを言っているわけですね。すなわちどういうことかというと、神の選びと召し、つまり救いというものは私たちの側の条件ではなくて一方的な神の恵みによるんだよってことをここで語りかけてるんですよ。これものすごく大事なことですね。そういう意味合いがまあここにはあります。でこう考えてみるとですね、これを自分たちにこう適用してみると、私のようなものでも神に選ばれたのは神の一方的な恵みと選びによるんだ、召しによるんだということが分かるものではないでしょうか。そしてさらにそれを考えていくとですね、人と比較をして優越感を持ったりね、あるいは人と比較して劣等感を持ったりね、そういうものから解放されないといけないんだよねということを思いますね。ただただ自分の賜物、そして自分の使命を優先して生きるということですよ。そういう時に人との比較ね、優越感、劣等感、そんなの全部捨てられるでしょ。でそういうことを捨てている人が多ければ多い教会はトラブルが少ないんですよ。わかります？トラブル少ないんですよ、そういう教会。ところが人と比較してね、知恵に頼って 知恵を誇ってそれを上と求めてそれが神に喜ばれるんだと思い違いしているコリント教会のように、この知恵を多く持ち込む教会はトラブル多いんですよ。教会の中いつもトラブルだから。トラベルじゃないですよ。トラベルだったら旅行だから、トラブルです。混乱していつも問題起きちゃうわけです。これがコリント教会だったでしょ。で、私たちはコリント教会を笑えないんですよ。なぜかというと知的重視だから。知的なものは大事なんですよ、否定しません。本当によく学んで行き着くところ、でそれを学んだらキリストの知恵によって私たちが変えられている、それだったらいいんですよ。神の知恵によって変える、こういうものを求めていこうと、パウロはコリント教会にとくとくとこう説明するわけですね。そしてこれはなんで29節言ってるでしょ。ほら、これは神の前で誰をも誇らせない。知恵知識は誇るから人を高ぶらせるでしょ。知恵は知識は人を高ぶらせる、本当に知ってるからということを人を上から目線で見ちゃうでしょ。でもキリストにあるそういうものっていうのは誰をも誇らせないんだということですね。まあそういうことでこの29節は言ってる、これこそが神の知恵なんでしょ。で30節につながる、今度は逆のこと言うんです。今度はまた27節にも出てきました、しかしって。で30節でもしかしってあるでしょ、逆のこと言ってるんです。ほら、今度また私たちのコリント教会に対してイエス・キリストがなされた御業をここで語ってるんですよ。3つ語ってるんです、イエス・キリストの御業。何ですか、イエス・キリストの御業。しかしあなた方はキリストイエスのうちにある。ほら出てきました、ここで思い出しました。キリストのうちにあるってどこで学んだんですか。一章の二節三節四節五節で学びましたよね。キリストにあってという言葉を学んだでしょ。それはキリストのうちにあるってこと。どういうことか。それはキリストと結び合わされたってことですよ。それがキリストのうちにあってキリストの命を受けているっていうことが、まず第一番目、キリストが成してくださった技ですね。これが一つでしょ。で、二つ何か。それはキリストは私たちにとって神の知恵となった。この世の知恵を誇るんじゃなくてキリストの知恵、それはイエス・キリストだけですよ、神の知恵。このお方を見上げて、このお方と共に歩んで、このお方に祈って、このお方から教えられて、このお方の御心に従うときに、それは神の知恵となるから、この世の知恵とは本質的に違うんですよ。これはトラブルが少ないんですよ。ないとは言い切れないけど、トラブルが少ない生き方ですね。こういう生き方があるということですね。キリストの御心のうちに願い生きるということですね。そうするとどうなるか。優越感や劣等感から解放されちゃう。それは自分は自分に与えられている能力たまものがあるから、もちろんそれも一生懸命学んだりするんですよ。学んだりしながら自分に与えられている使命生きるんだっていう思いがあるから、人のことどうでもいいんですよ。そういう面では優越感も思わないし劣等感も思わないし、人は人、自分は自分なんだ。楽でしょ、こういう生き方。楽ですよね。いつも人のこと、 A さんのこと、 B さんのこと、あの人の方が私よりも優秀だよねとか、あの人の方より私の方が優秀だよねとか、もうそういう世界の中に生きてると疲れちゃいますからね。まあそういうこと。3番目、それはキリストは何ですか。はい、義と清めとあがないとになられたということですよ、イエス・キリストが。どういうことですか。それは、義、これはキリストによって私たちは神の前に立たせていただくものなんだということですね。それが義ですね。義と清め、清めって何か。それは私たちはキリストによって神に近づくことが許されたんだということですよね。そして贖いになられた、それは私たちが救いに預かれるように罪の代価として、あの十字架の上で身代金を払ってくれた。贖いっていう言葉は身代金を払って、代価を払って買い取ってくれはったっていうんですよ。これ あがない、日本語であんまり使わないですね、あがないって言葉。代価を払って買い取られたの、私たちは。じゃあ買い取られたら誰のものなんですか、自分のものなんですか、キリストのものだって。代価払って買い取ったんだから、私たちはもうキリストのものだから、イエス様の言うこと聞く以外ないんですよ。それが最高の幸せなの、そして最高の祝福であり、間違いのない人生。ところが私たちはキリストの心よりも自分の心を優先するから、さまざまな面でいつも失敗して悩んで、そしてデコボコ人生歩んじゃうんですね。もうちょっとデコボコ人生和らげたいですね。そのためにもイエス・キリストご自身に頼っていくということをもっとさせていただきたいですね。はい。そして最後ですけれども、まさしく誇る者は主を誇れということで、己の知恵を誇るんじゃなくてキリストを誇れということですね。これはあのエレミア書の引用ですね。まあそういうことで結びになります。世界は今多くの国々があの自国第一主義を掲げて混乱してますね。こういう時代じゃなかったですよね、わずか5年10年前まではね。でもどんどんどんどんここ来て、まあ、そういうふうになっていきました。それは神の知恵に頼らず、この世の知恵を誇りとしている。今こそ私たちはですね、キリストから知恵を受けて、社会や地域や家庭や職場でそれぞれ与えられている使命を果たさせていただきたい、まあ、こういうふうに思います。